タラタタラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。
説明しよう。今回のおさらば話は、銀河漂流的大冒険を繰り広げて無事に戻ってきたカンナちゃんが疲労回復のため勝手に博士の発明品アンリミテッドヘルメット V2 を持ち出し、それを止めようとした博士とパイロットも巻き込んでスイッチオン、みんなまとめてダークサイド化したところから今回の収録は始まるのです。
いつもリアルで猫かぶりまくってる良い子のカンナちゃんとは、今日はおさらば、今日こそはカンナの悪いイライラの魂で出来上がったうちがたっぷり爆発しちゃるけんね、覚悟しときんさいよ。ダークサイドカンナよ。
はい、いつもお世話になってます、大魔王ダーさんです。
プロ棋士のコロだ。
はい、この3人でね、やらせていただきますけども、はい、わしはそんなにダークサイドは変わらんぞだいぶキャラが変わってしまったの、黒騎士コロよ
やりそうやねこれちょっと待ってください
どうしたどうしたどうしたどうした、なんかキャラ崩壊してるけど、このまま突っ切るぞ
いやまさか大魔王が何も変わらないっていう風に来るとは思わなかったんであれあれと思って、
お前たちはお前たちはダークサイドに侵されてるんだから、それでいいんだよ。
いや、ずるくないっすか？
ずるくない、ずるくない。だって見て、この、すごい角。ほら、角。すごいやろ？某ね、ほら、民放でやってた、仏みたいなもんだよ。佐藤二郎さんみたいなもんだと思ってくれ。何
よ、まあ。わかりました。はい。じゃあ、ちょっと、キャラを戻しましょう。
なんか黒いオーラが出たの、コロ。
そうですね、もうね、最近いろいろとこう、いろんなところから、憎しみのオーラ力をね、ちょっとね、吸収しておりますので、だんだんこうね、着ているものから、何から、黒くちょっとじわじわっとね、なってる感じなんですけどもね。
まあね、ダークサイドカンナーね。
はい。
本当はね、いい子のふりしてるけど、実は悪い子や。ねえ、猫かぶってかぶりまくっててね、
うちなるグツグツとした
もの、ね、そうでしょうよ、分かってる、うん、思うもん、言いたいけどね、あなたのイメージがあるからずっと言わなかったってことがあるから今回はもう爆発させていただければ別段問題はないのじゃ、ね、ちょっとね、聞きたいことがあるんだから、ダークサイドカンナよ。
なーに、
旅どうじゃった？
そりゃもう楽しくって、もう二度と帰ってこないかなとも思ったけど、まあ仕方なく帰ってきてやったっていうか。
もうあんまり突っ込まん方がいいの。 本編行こう、本編行こう。
はい、流しとこう。このまま流しときましょう。はい。はい、触らず。空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に、めんどくさい研究員から来た、この機体がいいとか、このロボここがかっこいいとかいう、どうでもええ熱苦しいメールを紹介するコーナーじゃ。
3月号のお題は悪いやつだ。
今日はうちはめっちゃ疲れとるからな。おい、そこの黒いやつ、お前全部これ読んどけや。
黒いやつ、なんで私が。
あ、なんか文句あるんか。
まあ、こらえるのじゃ黒くしよう。
のれこんすねめ。
わかるけど、ここはやつの言うことを聞いておこう。
わかりました。魔王様の言うことは聞いておきましょう。
お前はわかるやつやの。
いえいえ、年の子もありますからね、ここはね。はい、
大人になっとこう、大人にな。
はい、わかりました。
大丈夫か、そのキャラで。
行けるところまで行きます。
わかった、じゃあ止めない。はい、じゃあ早速お願いできるかな。
わかりました。ではリスナーさんからの憎しみのオーラ力が、多分これからね、私が読むことで、なぜカンナが読まないのかということがね、集まってくると思いますので、いずれまあハイパー化するかもしれませんが、読ませていただこう。はい、では、黒岸コロが読みます、今回のお題悪いやつ、まずは G メールから読ませていただきます。
はい、
はい、まずはレントからメールをいただいた。空想ロボット研究所3月号のお題悪いやつ。ビーストモーズ超生命体トランスフォーマーの敵勢力デストロンを押させていただきます。悪ながらもどこか憎めない奴ら、中の人たちによるやりたい放題のアドリブのおかげもあるかもしれませんが、苦笑。ビーストウォーズ自体が自分にとっての初めてのトランスフォーマーだったということと、作品全体がバトル半分ギャグ半分ということで、毎週テレビにかじりつくほど楽しみにしていたのを思い出します。味方側も合わせて特徴のある喋り方や語尾も好きでした。よく真似して何々じゃんとかで、ごつんことか言ってたな。笑い。そういえば初めて聞いた小安武人さんの声はこれのコンボイだったのかな。おっと、本題から外れてしましたね。この作品はカナダ作のもので USA でも放送されていたようなので、オペレーターさんももしかしてご存知かな。ああ、また一から見直してみたいな。カンナさん、長文でごめんなさい。それでは博士とパイロットとオペレーターさん、収録&編集頑張ってください。配信楽しみにしてます。ということでメッセージをいただいた。
ありがとうございます。
ありがとう。
ごめん、そこはちゃんと戻してくんないから、やっぱりリスナー大事なんで、そこはちょっと戻していただきたいですね。はい、じゃあ
俺は言っていいんですね。
俺は言ってくださいよ。そうしないと、あのね、あの悪いやつのまんまですよ。
アメとムチ
ですね。そう、あ、いい言葉ですね。そういうことです。じゃあちょっとだけね、あのビーストウォーズの話をしますけども、はい、このデストロンなんですが、
はい、
確かティラノザウルス型だったと思うんですよ。
そうです、
はい
はい、
でね、映像がもうできてたんですね、
はい、
これ、
はい、
声優さんたちが一応流れ的に台本は全部できてるんですけど、アドリブだらけで、知ってる方はこれ聞いたら笑うんですけど、
はい、
いろんな語尾とか、それから声優ネタとかを突っ込んで、もうやりたい放題だったんですね、これね。
結構時事ネタとか結構ポンポンポンポン放り込んできてましたよね、これね。
これ声優さんの小安さんなんですけども、
はい、
一応主役のコンボイ、
はい、
このコンボイは、 ゴリラなんです
ね。ゴリラです、
はい、ゴリラが変形します。
はい、はい、あの基本このビーストウォーズっていうので、あの、まあ、名前トランスフォーマーのビーストウォーズっていうことで基本動物なんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、でまあ、未知の惑星に来た時にそのスキャンしてたまたまそこに居合わせた動物とかですね。あとはデストロン側がみんな恐竜っぽい感じだったんでした。虫とかもいますね。
そうそう、虫爬虫類ですね、はい、基本がね。
っていう感じでね、それでそのスキャンした動物に変形していくみたいな感じで、アニメじゃなくて 3D の CG のアニメーションになってるんで、この何とも言えない中途半端にリアルな感じとその世界観に合わないこの時事ネタアドリブ満載のネタ満載の、あのこのギャップもなんかね好きな人にはたまらない感じで。
元の英語のはどんな感じだったんでしょうね。私全然聞いたことなかったんで。
あのね、ひたすら暗いです。ね、すごくあのメンタルにくるようなストーリーなんですけど、日本語版になってその声優さんたちがあのどんどん遊んじゃったので、あの全く違う方向を向いてますこれ。
比べたら面白そうですね。
そうですね、これとこれが同じ作品かっていう感じの多分印象になると思うぐらいの、もう本当に声優さんすげえなっていうのが素直に感じるようなね、作品だったと思いますけれどもね。
はい、
ぜひぜひこれはオペレーターさんにも見てもらいたい。これ今の人が見たらどんな感じなんですかね。当時の時事ネタとか結構放り込んでるから今見るとちょっとまた懐かしい感じがしたりするのかな。
全く想像つかないな。
そうですね。だいぶね、あのネタが古くなってますけどね。
そうですね、
はい、
はいはい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続いてですね、続いて行こう。
ちょっといいかな、
はい、
プロキシオ、あの、はい、だいぶ読みづらそうなんで普通に戻してくれても構わんぞ。
いやあえてこれは
聞いてる側が多分辛いと思うんだ。
そう、じゃあ、魔王様がそう言うんであれば、ではね、では2通目のメッセージメールいただいてます。体調の悪い隊長さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロボコの回でもう少し緩めてくださいと忠告を受けましたので少しだけ緩めます。かっこ笑い。 3月のお題、悪いやつ、笑える悪いやつも考えたのですが、今回は笑えない悪いやつとして機動戦士 V ガンダムに登場するカテジナルース女性、通称カテジナさんを紹介してみます。主人公の少年ウッソが憧れている存在で、子供を利用するような大人が嫌いなちょっと気の強いお嬢様、敵であるクロノクルに人質として誘拐され恋に落ちて洗脳されて、中盤以降にウッソの敵役として戦場に戻ってからのキレっぷりが半端じゃなかった。主人公側のシュラク隊は彼女一人に全滅させられ、その他撃墜したモブキャラは数知れず、また敵を倒すためには手段を選ばない狂気じみた悪女に変貌していました。かっこハイレグ水着女性の特攻作戦とか、一説には強化人間に改造されてしまったから狂ったのではとも言われていますね。ラストは全てを奪い去ったウッソを憎み呪いながら爆発に巻き込まれ悲惨な末路を迎えました。自分に正直すぎた不器用な女性だったのかもしれませんが、あまりのクズっぷりにガンダム三大悪女の一つとして数えられてしまった不幸な人です、と。
はい、
そうですね、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
カテジナさんですけども、
はい、カテジナさんはね、ね、かなり好みがすごく分かれる、
分かりますねこの人ね、
思いますね、
すごいダークな
話
が、
はい、
最初出てきた時はねお姉さんキャラでしっかりねあの主人公をね、あのドギマギさせるんですけども、あのね、お話が進んでいくとこの人どんどんね頭おかしくなっていくんですよ。
もうなんかね、
かわいそう。
絵つきがもうどんどんとなんか悪い感じにね、あからさまに変わっていくんですよね。
そうそう、でね、あのこの、主人公のウッソ君は13歳なんですよ、うん、 で13歳でガンダム乗ってるんですね。でバンバンバンバンあの人を殺していくっていうひどいやつなんですよ。これも戦争だからねっていうことで、だから少年兵なんですけど、そこら辺ね結構どぎつく書かれてたような気がしますけどね、これね。
うん、そうですね。で主楽隊もねほとんど女の人がメンバーになっていて、まあ、女性も戦場に出て戦ってるみたいなところもあったんで、余計にこの悲壮感っていうのがね、うん、あの今までの作品よりはあったかなっていうのは印象としてありますね。
そうですね、はい。一応ガンダム三大悪女の一人として数えられてしまいましたけども、
はい。ちなみに残り二人って誰と誰なんですか？
紫豚と、
はい、
あと一人誰だっけ。
紫豚、
あんまりそこ突っ込まない方がいいですあのそれを言うとなると僕もあのいろんな人を敵に回さないといけないんで好きな方もいらっしゃるんですけど、あとは誰でしたっけ。僕ここは覚えてるんですけど、もう一人いましたよね、3代。まあ、このあたりはね、あのまた、すいませんが教えてくださいというところで、
そういうふうに言いました。あの人かな、シーマ様ですかね、もしかしたら。
はい、もうこれ以上突っ込むとやめておきましょうね。
はい、
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。続きまして、サイラスロックさんからメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、サイラスです。お題は、悪いやつ、ということで、1ヶ月いろいろ考えたんですが、決まりません。悪役はどの番組にもいるのですが、どのキャラも本当はいいやつなんじゃないか、何か目的があってこんなことをしてるんじゃないかとか考えてくると、本当に悪いやつなんかいないんじゃないかと思えて決まりません。なので最初に思いついた破壊大帝メガトロンに決めます。かくいうメガトロン様も言葉の端々にスタースクリームに対する親心のようなものを自分は感じてしまうのです。これは声を入れている加藤清三さんの仕事によるものではないかと思うのですが、オリジナルの英語バージョンが見られればカンナさんに見てもらって感想を聞きたいところです。それではということですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カンナちゃん、トランスフォーマーとかはどうなんですか？
全然見てないです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、
はい。サイラスロックさんが優しいんですね、これね。はい。破壊大帝メガトロン様ですけども、
はい。
はい、どっちバージョンでしょうか？大砲でしょうか？それとも、ワルサー P38 でしょうか？どっちですかね？
どっちが古いんでしたっけ？
メガトロン様、多分、破壊大帝メガトロン様は、紫の大砲になる方じゃないですかね。はい。このスタースクリームっていうね、副官がいるんですけど。
前もちょっと話しましたけれどもね。
大体ね、そのスタースクリームってトリックスターの位置にいるんで、いろんな悪さするんですよ。成り上がろうっていうかね、下克上やろうとするんですけど、大体失敗して、そのたんびに、もうするなよって怒られるっていうキャラなんですよ、これがね。
で結構ホイホイ裏切っては怒られ、また裏切っては怒られみたいなことをずっとやってる懲りない人。どっちかっていうとね、悪いやつってなるとイメージとしてはこのスタースクリームさんの方が悪いやつにはふさわしい気もするんですけど、まあね、悪いやつっていうのの、まあどちらかっていうとこうボス的役割としては、まあ、このメガトロンさんもそうですけど、大体このトランスフォーマーの悪い側のボスは大体こんな感じの、割とこう余裕がある感じのいい親分みたいな感じのね、意外とキャラクターがあるので、その辺のやり取りが憎めない感じっていうのが、このサイラスロックさんの本当はいいやつなんじゃないかっていう多分含まれてはいると思うんですけどね。
大体デストロン側は対処をしっかりしてるんですけど、サイバトロン側の対処は
ダメ、いつも作戦失敗。
そう、大体副官が尻拭ってるっていうね。いや、ダメ上司のそばにはすごいいい副官がいるっていう感じのね、中間管理職が大事っていうことを教えてくれる作品ですというふうに言って、カンナちゃんを煙に巻いとこうかな。
でもね、英語バージョンがあるやつは、基本比べるのとか好きなんで。
はい。
もし見れたら比べたりしてみたいですね。
はい。あまりそういうこと言うと、これも見て、これも見てって、リクエスト来るからね。
はいはいはい。
はい、これのリクエストは、受け付けてませんからね。はい。言っておかないとね。来るから。はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きまして、ファニバニさんからメッセージいただいております。はい、お三方こんばんは、ファニバニです。今回のお題めちゃくちゃ悩みました。私はジオンの職業軍人的な人が好物なんですが、そのきっかけが機動戦士ガンダム0083、スターダストメモリーですね、アナベル・ガトー少佐です。ソロモンの悪夢の異名で呼ばれるエースパイロット、常に主人公を圧倒する強さもさることながら、私が魅了されたのは侍のような強靭な精神力と忠義、自身の信念に身を捧げるか、身を捧げる様に心が震えました。まさに威風堂々、意志堅固、一意専心、健魂一滴、豪気果断。彼のセリフは四文字熟語の勉強にもなりますよね。かっこ笑い。私と同じく0083きっかけでジオンスキーになった人多いのではなか、多いのではないでしょうか。ではでは、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、先ほどの三大悪女が出る番組でもこの作品は押さえておかなければならないのかなと思いますけども。
そうですね、
はい、紫豚さんっていうふうに言いましたけども、本当の名前がニナ・パープルトンというんですね。
は
い、だからみんなが紫豚って呼ぶんですね。このアナベル・ガトーさんなんですけど、はい、そのニナ・パープルトンさんの昔の恋人、
元彼です。
元彼です。
はい、
まあもともとニナさんが武器製造会社のアナハイム・エレクトロニクスだったかな、
うん、
はい、そういうところにいて、それが連邦っていうね、ガンダム納品してるわけですね。アナベル・ガトーさんがその試作機を持ってっちゃうんです。盗んじゃうんですね。
強奪ってやつですね。はい。
そして残った方の男の子、これが今彼です。敵に元彼がいるっていうので、向こうに行こうとするんですね、この女。
勝手に行くわけですね。
そうそう。それで、お前とは一緒になれんからって戻されるんですよ。そうすると、じゃあ、私は私のやることをするわって言って、今彼にいろんな武器の供与とかするわけですよ。最終的に、元彼と今彼が戦うっていうお話ですね、これね。ひどい話ですよね、こう説明する。
まあね、ひどい話ですね。はい、むしろね、この、ガトーさんは悪いやつというか、まあ、女の見る目はなかったかなっていう感じの悪いやつってことですかね、この辺は。
そこのコメントに関しては、やっぱり、ね、控えといた方がいいかなと思いますけどね。
そうですね。結構、この、最後の最後で男を下げたっていう部分では、ちょっとそんな感じです
ね。すごくね、渋いかっこいい役なんですよ、このアナベル・ガトーさん。悪人というよりは、騎士道精神っていうんですかね。そういうのを持ちすぎたがために、周りに恵まれてなくて落ちていくっていうような役割ですね、この人ね。そんな感じですね。
まあ、アトミックバズーカぶっ放して相当の人はぶち殺してますけれども。
はい。悪い人ですよ。
悪い人、まあ、悪いことはしてますね。
このあたりから僕もガンダムの見方が少し変わりましたけどね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにカンナさん的にはこういうちょっとなんていうんですかね、日本の古風な感じというか頑固な感じの男性っていうのはどんな感じですか？
頑固は嫌ね。
頑固は嫌。
はい、みんなフレキシブル、フレキシブル。
はい、頑固は嫌ね。い
ね、
いただきました。
わ、ね、かりました
、ね。はい、神田様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
男の見方は結構シビアですよ。
はい。続きまして、Gメールはこの方で最後になりますね。月中ロボさんからメッセージいただきました。はい、月中ロボです。ダーさん、コロさん、カンナさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい。前々回にて、ダーさんに叱られたので、今回は真面目に行こうと思います。わら。お題の悪いやつですが、一番最初に浮かんだのが、機動戦士ガンダム00のアリー・アル・サーシェスです。戦争が好きで好きでたまらない傭兵で、 モビルスーツの操縦技術はもちろん、洗脳、テロ、殺人など、ファーストシーズン、セカンドシーズンともに悪っぷりを発揮してましたね。声優の藤原啓治さんのお声で、さらに悪さ倍増って感じですかね。わら。またお便りしますね。さよならギッチョーン、わらわらわら。ということでいただいてます。
さよならギッチョーン、ギッチョンギッチョン。違う方向行くからこういう小ネタはやめなさいって言ってんですよ。好きだけど。
意外とね、ケツローさん小ネタ仕込んできます、
ね。仕込んできますよね。はい。はい。誰だ？アリーアルシャーシス。サーシス。言えないなこれ。アリーアルシャーシス。
サーシス。
はい。言えませんよこれね。はい。ね。で、このサーシェスさんなんですけども、ガンダム00っていうシリーズがあるんですよ。はい。これの中で、主人公の、刹那 F ・セイエイさん。これもまた言いにくい名前なんですけども。
基本言いにくいですよね、ダブル O の人、
は
い。
アリーさんは男ですか、
女の人？男の人です。
はい。男の人です。
このおじさんが、その少年兵だった、刹那君を、鉄砲の撃ち方とか、まあ、ゲリラ活動のイロハを教えていくわけですよ。
はいはい。
ほいで、フラッといなくなるんです。
は
あ、今度はその、主人公の刹那君が別の組織に入って、俺がガンダムだって不思議なことを言うんですね。
はあ、
この辺はね、もう、みんな大、有名なセリフですよね。はい、はい。
ガンダムの主人公は結構不思議なことを言うんですよ。はい。まあ、笑えるとこなんですけど、これね。はい。で、登場してきた時からもう悪い人なんですよ。戦争大好き。戦争は儲かるんだ。どんどん人とか物が壊れていくのがいいんだ、みたいなことを言うわけですよ。だからこの人はこの人で破壊の美学みたいなのを持ってるわけですね。第1シーズン、第2シーズンと分かれてて、第1シーズンの終わりで体が焼かれるみたいな感じになるわけですね。それが、第2シーズンになって再生治療でものすごくお金がかかったんで、おめえらのおかげで俺は借金だらけになったんだよっていうすごいセリフを吐くわけです。
まあ自業自得ですけどね。
再生治療でね、
うん
うん、
この人も別のチームのすごい性能のガンダムをパイロットを撃ち殺して自分が乗って、それを自分の知ってる武器屋さんに言ってガンダムが改造してもらって自分専用機にして出てくるんです、はい、まだ仲間たちもいろいろ増えるんですけど、その仲間の増やし方があんまりよろしくない仲間の増やし方をするんですね、これが。まあなんて言うの、やっぱり声優さんの力といいますか、藤原啓治さんの演技力、これも相まってすごい悪い人に見えます。実際この人悪い人ですから、
そうなんですか。
悪い人です。
声がっていうことじゃなくてです
か。なくてキャラ的に悪い、
キャラ的に悪い役を多くやってるってことじゃないですか。
登場人物として本当に悪い人です。
はい。
はい、ゲチュロボさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はい、じゃあ続いてツイッターの方いきますね。
はい、ありがとうございます。
はい、ではハッシュタグからまず読ませていただきます。DY さんのメッセージになります。テトラボーイをスルーされたので、かっこ笑い、ルールに沿って一体のみ、悪いやつ、悪いロボ、超人戦隊ジェットマンのグレイ、次元戦団バイラムのロボット幹部、悪役ではあるのですが立ち振る舞いや最後の死に様までがかっこよかった。特撮のロボは人間よりも人間臭いね、ということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ジェットマン、はい、このね、グレイなんですけども、ジェットマンの悪役の中で、一人だけ、黒いロボットがいるわけですね。
うんうん。
で、この黒いロボットなんですけど、ものすごくニヒルなんです。
ニヒル？
ニヒルです。
ニヒルってわかります？
わかりません。
ほら、ちょっと説明してください、ダダ。
ルパン三世のゴエモンってわかりますか？
ルパン三世は知ってるけど、そのゴエモンは知りません。
なんかね、シリアスなんです、一人だけ。まあ、このジェットマン自体が戦うトレンディードラマって言われてるんですけども。
すごい、すごい。
お話の内容が恋愛に軸を置いてるお話なんですね、戦隊なのに。
珍しいんですよ。
県内内で常に恋愛問題を起こしてる。
それはまずくないですか？なんかバンド内恋愛とか、なんかサークル内恋愛的なドロドロ感な感じですか？
元彼がさらわれて、次元センターの、ボスやってるって感じなんですね。一回元に戻るんですよ。で、はいはい、現れて、元隊に戻ろうとするんですけど、ホワイトちゃんだったかな？ホワイトスワンちゃんだったかな？そのホワイトスワンちゃんがレッド子のことが大好きで、で、ブラックさんがホワイトちゃんのこと大好きっていう三角関係になってる。もう結構ぐっちゃぐちゃなんですよ。
はい、そう、そっか。はい。
バイラムの、グレイさんなんですけど、ブラックさんと戦うんですね。ライバル関係になってて。戦ってて、で結構渋い戦い方するんですよ。グレイさんも、さらわれた方の、レッドの元カノのことがちょっと好きっぽいですね、これが。で、さりげなく、助けてくれるっていう。寡黙な男っぽさがすごくいいですよ。はい、そんなロボです。
どうですか、カンナさんのお相手に、こういうロボットは。
なんかめんどくさそう。
次
行きましょう。次の方行きましょう。はい。マメタさんから、いただいております。
ありがとうございます。
厳密には悪役から外れるかもですが、装甲騎兵ボトムズよりカンユー、味方サイドなのですが、ずるい、せこい、しぶとい、執念深い、人を信じない、話を聞かないなど最低要素がてんこ盛り。僕の中でアニメ史上最も上司にいてほしくない人のナンバーワンですということですね。
はい
はい。
あ、結構渋いとこ来たな。
ちなみに僕、勧誘で、Google で検索すると、
はい、
こんな検索他にしてますっていうのが履歴みたいなのが出るじゃないですか、
はいはい、
検索候補で、はい、これに勧誘、無能とか勧誘クズ、勧誘人間のクズっていうのが候補でずらーって出てきて、
はい、この人の人間のクズ。
このひどさ加減がね、もうまさに Google 検索する時点で候補で上がってくるっていう、ちょっとね、ちょっとした前情報を入れときますけれど、
まあしょうがないんですよ、この装甲騎兵ボトムズっていうのは100年戦争って100年間ずっと青函戦争やってるから、腐敗軍人の代名詞が勧誘さんなんですよ。
ねえ、
もうしょうがないんですよ。はい。いろいろネタいっぱいあるんですけど、ネタ言うと長くなるんで、あまり触りたくないんですが。はい。
まあね、うん。顔つきもなんかね、もういかにも、
悪役ですっていう顔してますよね。
ですね。なんか、いい感じの悪役じゃない。本当に、なんか裏でいろいろやってそうな感じの人ですよね。
はい、だからカンナちゃん、イメージ的にはですね、
はい、
戦争映画の主人公たちが兵隊さんで行くじゃないですか。
はい、
途中で裏切るような上官がいるでしょう。
はい、
あんなタイプなんですよ。
あ、
主人公たち戻ってきたりするじゃないですか。
はい、
まあ、いろんな、最後ありますけど、自分の仕掛けたトラップで死んだりとか。
はいはいはい。
そんな感じですよ。
自業自得で。
そうそうそうそう。はい、そんな感じです。
へ、はい。
装甲騎兵ボトムズは結構そういう人間ドラマがね、いろいろありますので、まあ、気になったら見てください。たかが52話ですからよろしく。
さすがにちょっとこの人はね、ダークサイドカンナさんにおすすめできないので、ちょっとここはあえて聞かない。
そうですね。
はいはいはいはい。じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。続きまして、シャチマルさんからいただいております。
ありがとうございます。
3月のお題、悪いやつ。コードギアス、反逆のルルーシュより、ルルーシュランページ。ギアスの力で人を操り、憎しみを植え付け、悪の頂点に立った男。彼の最後のセリフ、俺が消えれば、世界は平和になる。世界平和のため、悪を演じ、急に殺された。誰より世界を愛した男、はい、という方ですね。はい、はい、
ありがとうございます。
ます。
シャチさん、詩人ですね。はい、このコードギア三脚のルルーシュなんですが、
はい、
はい、実はね、ダーさんね、途中でやめたんですね、これね。ダーさんのリアル兄が大好きなんです、これ。 その影響で甥っ子も好きなんですねこれね、
うんうん、
ロボット大好きっぽかったりですねこれね、
うんうんうん、
まあ目の中に魔力みたいなのがあって、目を見てお前は何々するなって命令するんですね。それがギアスの力って言うんですけど、お話自体にはそんなに関わってこなかったような気がするんですねこれね、
うん、
後半なんかもうそんな力あったのみたいな感じになってましたしね悪い人を演じるんですよ。これで親友がいるんですね。これ相手役のスザク君っていう子なんですけど、でスザク君の好きな子がこのルルーシュさんの妹ちゃん、
うん、
この妹ちゃんをわざわざ首に首輪かけて自分の玉座の前に引っくくってパレードするんです。その途中で殺されるっていうことをやったんですねこの人、
うん、
はい、あー
で、それまでに、ボー君を演じるんですね。
うんうんうん、
で、最後に、そのスザク君が、今まで自分がヒーロー役をやってたゼロっていう、ヒーローがいるんですね。それの仮面を被せて、俺を切れっていう。最後切って、世界は平和になったのかな、
うん、
続編を見てねっていうところですね。
うんうんうんうん。まあ、この人はこの人なりに、なんかまあ、自分の思うところに従って、まあ、それがまあ残酷なことも平気でやってたってところではあるんですけど、うん、まあ、頭もいいし、いろんなことをね、こう、やってきたんで、まあ、カリスマとかね、器も大きい人ではあるんだと思うんですけども、まあ、好みは分かれるかなっていう人ではあるとは思いますよね。
はい。
まあちょっと理解しがたいところもあるような、
うん、なんか謎
うんってうんって
はい、いいです、はい、
もうなんかうん、めんどくさいみたいな感じの
話聞くだけではどんなキャラなんかもうなんかあんまり想像つかん
いやでもイケメンですよね、イケメン
イケメン
うわ、イケメンでちょっと声がオクターブダークサイドじゃなくなりましたよ今ちょっと
疲れてるからね、はい、次行きましょう。シャツさんありがとうございました。
ありがとうございました。ポンタチビタさんからいただいております。
はい、ありがとうございます、
はい、自分の思い出す悪役は無敵超人ザンポット3のキラーザ・ブッチャーです。人間爆弾というアニメ史上に残る非人道的な悪魔です、ということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この無敵超人ザンボット3なんですけど、
はい、
ね、これガンダムより前の作品なんですねこれね。
古いです。
お話の中でですね、人間爆弾って言って首筋に高性能の爆弾埋め込んで人混みに紛れさせて都市部で爆発させるっていうひどい作戦があるわけですよ。
そうですよね、これはもうひどいです。
はい、で、うん、この敵役っていうのは異星人なんですね、
うん、
はい、多分2人ともわからないと思うんですけど、その当時プロレスラーで活躍してた、
はい、わかります、
ブッチャーさんっていうのがいるんですよ。
はい、
お肉屋さんではないんだ
ちょっと違うな、うん、ちょっと太ったプロレスラーさんがいて、
ね、
はい、それがちょっとモデルなのかなっていう、太めのたらこ唇のちょっとでっぷりした方なんですけど、
はいはいはい、
その人がいろいろ指示をして悪いことをするっていう感じのものなんですね。はい、わかります。これね、僕まだ小学生だったんですよ。はい、初めて見た時に怖くて見れなかったんですけど、どうなるのかなって言って最後まで見たっていう作品なんですよね。
これもうね、結構ひどい話ですよね。最終的にその主人公側が家族で戦ってるんですけれども、そのこいつ敵が攻めてきたのはこの家族のお前たちのせいだっていうので、町の人たちからもこうなんか差別されるようなことをされたりとかするんですよね、このザンボット主人公側の人たちも。
そうですね、
うん、でもそれでも地球を守るために戦っていくっていうところもちょっと悲劇的な感じではあるんですけども、うん、このちょっとね、まあ、もうまさにこの人間爆弾っていう作戦が物語るようなね、ひどい話といいますか、はい、キャラクターではあるんですけど、
はい、一応これ富野監督っていうガンダムを作った人の作品なんですね
うんうん、うん、
はい、それぐらいです。
はい、
はい
はい、ではですね、続きまして、みたらし団子虫さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
テーマ悪いやつ、ガンソードから鍵爪の男、自身の平和を尊び世界を愛する心を全人類に植え付けるために世界の再構築を計画する。そのための必要な手段のために幾人も犠牲にしたが、世界が再構築されればそれらをも取り返せると本気で考えていたようだ。善良なる狂人ということになります。はい、
なんかあれですね、あのデスノートのライト君みたいですね
そうですね、
ちょっとね、うん、そういうちょっと狂っていくような感じの
最初はちょっといい目的だったのに、だんだん犠牲が増えていくたびにちょっと強靭化しちゃうみたいな。
そうですね、
うーん、
目的のためにだんだんもう手段を選ばなくなっていくっていうような感じですかね、この人は。
へ
ー、はい、見てないです
結構ね、白い長髪でおでこがねちょっと異常に広い感じの、あのね、パッと見そんないい人ではなさそうな雰囲気がね、するような人なんですよね。
うん。
で、手がその鍵爪の、まあ、義手かなんかなのかな、ちょっとつけてるようなんで、まあ、明らかにちょっと笑った感じの顔が歪んでるような感じの表情が出たりとかするような、まあ、どっちかっていうとマッドサイエンティストっぽい雰囲気。
あ、はいはいはい。
人なんで、まあ、まさに悪いやつっていうと本当にこんな感じの人が、はい、本人はいいとは思ってるけど周りからすると怖いやつみたいな感じですかね、
うん、
そういう人です
言えないんでコメントできないんで、見てないんで、
まあまあまあ、この人もまああんまりカンナさんにはおすすめですかね
あのちょっと目的がおかしいよ
あの今回この悪いやつの中からダークサイドカンナさんに釣り合う人を探すとかそういうことではない。
全くない、全くないそんな話は一切してない。
そうか、いい人いるかなと思ったりもしたんです。
またいろいろ問題ができるからそれはいいです
わかりました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きまして、バッドダディさんからいただいております。テーマ悪いやつ、アニメ戦え超ロボット生命体トランスフォーマーに登場するロボット、スタースクリーム。上司をすぐ裏切ろうとするものの失敗し、謝るだけで割とお仕置きだけで許してもらえているゆるキャラ。戦闘機モチーフのイケメンで悪、女の子もメロメロさ、ということで、
はい、ありがとうございます。
ございます。
はい、かぶり上等
今回トランスフォーマー系人気高いですね。
やっぱあれでしょうね、トランスフォーマーの悪役っていうのがやっぱそれだけ魅力なんだと思うんですけどね。はい、あの悪役に対して正義の味方のできなさっぷりっていうのもね、はい、いいんですけどね、このトランスフォーマー。はい、スタースクリームですけど、先ほど説明した通りです
ね、すぐ裏切って失敗するけど謝ってお仕置きちょっとされて許してもらえる、毎回そんな感じ
あの CG 版のね、あの最近作られたやつでもやっぱりね、スタースクリーム結構ね素敵に描かれてて、本当にね悪いやつに描かれてるんですよ、うん、一応デセプティコンっていう形になるのかな、今のトランスフォーマーでいうと、空中戦やるんですけど、米軍と戦うんですが、空中戦やるときに手で叩き落とすんですよ、戦闘機バシーンうわすごい戦い方するなみたいなところありますね。
うんうんうんうんうん、
はい、
まあ、この方もねイケメンなんで、おすすめしましょうか、しない方がいいですか
もう今回はそれ押すんですね、はい、じゃあ止めません、はい、
イケメンっていう反応
でもイケメンでもすぐ裏切るのは嫌だない
やでもすぐ謝ってくれますよ謝るのは謝
らそう
あのめんどくさいですよ、あのスタースクリームさん。
あ、めんどくさいのは嫌だな。
配線の色が濃くなると途中で逃げますからねそいつらを置いてどこ行くんだって、俺はここでおさらばするでビューンっていう飛んでいく。
あ、やだやだ
そんな人です
はい、ね、じゃあダメか、わかりました
おい黒吉大丈夫か、
はい、大丈夫です、はい、
はい、
じゃあ次行きましょう。はい、
はい、お願いします。
笠崎さんから、いただいております。
ありがとうございます、
はい。お題悪いやつということで、機動戦士ガンダムのジオン公国を推したいと思います。ザビ家が悪人面が多いのはさておき、かっこ笑い。後付けでいろんな設定が加わってやむを得ない独立のためとなっていますが、あの世界観で総人口の半数が死ぬような戦争はダメですよ、ということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ジオン公国ですね。
でっかい組織で
国です、国、
うん、
はい、国が悪いになってますけども、ね、これ話すと長くなるんで、もうね、簡単に言いますけども、
はい、
あのザビ家が悪いわけではなく、連邦がコロニーの人たちに対して圧政を敷いたからやってられっかっていう風に立ったのが一応で、ね、ジオン公国ではあるんですが、独立戦争ですからね、あれジオンの、まあ、ただ確かにこれ書いてますけど、あの世界で、あの世界観で総人口の半数が死ぬようなコロニー落としはアウトだと思いますけどね、確かに。
うん、まあまあ最終的にはだから指導者が問題だったっていうところも結構大きいんじゃないかなとは思いますけど、
ね、あ、確かにね、あの、うん、そうですね、あの独裁国家っていう形になってましたからね、はい、やっぱ一族支配はやっぱり経営的に破綻するよと。
そうですね。
そんな感じですかね。
急になんか話が大きくなりすぎたので。
国だからさ。ね、
ダークサイドカンナさんも何も発しない感じにな
ってます。はい、笠崎さん、ありがとうございました。
またちょっとね、政治色強い話だと、お疲れ気味のカンナさんついていけない感じになって。
政治かーい。
はい。はい、じゃあ続いていきますね。
はい、
来ました、問題児。テイタさんからいただいております。はい、いきますね。昔のは名前が思い出せず、結局シャーアズナブルの専用の赤いモビルスーツのザクにします。赤い彗星の異名は主人公以上のインパクトがあり、文字通り彗星のごとく移動し恐れられています。敵ながらかっこいいです。今回はカンナちゃんのために全部ひらがなにしましたよーって、読みにくいわい読みにくいわいって感じですけれども、
はい、そうですね、あなたに二つ名を差し上げますね、伊藤さん。二代目問題児私の名を差し上げます。
おめでとうございます。
おめでとうございます
こういうことではなかったんですけどね。まあね、
さん名前もひらがなにしたい。
それやめてあげてって
、ね、何の因果かまたね、僕が読んでいることになってるんで、またこれね、後でキーなんでコロがっていう憎しみのオーラ力をつけられるんですよけども、
はい、むしろね、ひらがなばっかりっていうのはね、読みにくくなりますね。
読みにくいです
ね。暗号暗号みたいな。
なるべく感情を出さないように読みましたけれども。
はい。
はい。
はい、シャア・アズナブル専用の赤いモビルスーツのザクですね。はい。ね、これ、まあ、ファーストガンダムの構想されたやつですね。はい、オリジナル版の方で、忍者みたいなね、戦い方をするんですよね、この。
蹴り飛ばして移動するみたいな感じでしたっけ。
それに太陽だったか月だったか、
はい、
光のある光線をバックに忍者みたいな表現、
あ、はいはいはいはい、
ガンダムとバーンと交差したっていうね、うん、
はい、
そんな表現されてましたね、
うん、
はい、大人になってからシャアさんを見るとなんかね、すごく滑稽ですね。あの時はすごいかっこよかったんですけどね。
そうですね、なんか当時僕すごい切れ者のイメージだったんですよ、
うん
うん、が今となってみるとなんかネタな人だなっていうような感じの印象も拭いきれなくて。
でもね、このガンダムの中でやっぱシャアさんっていうのはね、すごい重要な人ですよね、本当にね。ありがとうございました。
続いても、被ってるところがあるので、まあ、合わせてですね紹介させていただきますけれども、
はい、
京志郎さんからいただいております。はい、毎回ポッドキャストの配信楽しみにしています。悪いやつといえばガンダムのシャア・アズナブルではないでしょうか。最初のアニメでは敵のエースパイロットであったのに、その後のオリジンではついに主役になってしまいました。そんな主人公を押しのけてしまった点も含めて悪いやつではないでしょうか、と ということでいただいております、
は
い、
もうこの説明が全てですよね。
そうですね、はい、はい、まあどっちかっていうと、まあ、あのやっぱり印象が主人公よりも強かったキャラクターでもありますし、その後の、まあ、仮面キャラクターの、まあ、筆頭といいますか走りといいますかね、謎の大きいキャラクターがみんなだいたいこう仮面をかぶったりとかする、あの本当にこの根源というか原因になったのがこのシャー・アズナブルさんじゃないかなとは思うんですけれども。
そうでしたっけね、あのライディーンのプリンスシャーキンとか
あ、まあまあまあそれもありますね。
あとそのあたり結構仮面の人って出てましたよね。あのそう、まだそれよりも前のテレビ漫画の頃っていうのは割にね、そのライバルキャラで仮面をかぶった人って多く出てましたよね。
そっか、でまあガンダムのなんかその流れの中ではこの人の雰囲気がずっと他の仮面キャラにもついてまとってるような気はします。
ちょっと待ってください、ガンダムの仮面キャラずっと思い出してもみんなネタキャラにしか見えないんですけど僕の気のせいですかね。
だからなんかそういうなんか被っていってるポジション的なものはありますけれども。
はい、わかりましたはい、京志郎さんありがとうございました。
はい
はい
はい、といったところで以上が今回いただいた悪いやつへのメッセージになります。
はい、ありがとうございました。
はい、
あ、
ダークサイド関連よ。
お
キャラスイッチが急に魔王キャラに戻った感じが
いや、やっていいんだから別な、
う
ん、
まあまあまあまあ、そもそもそういう話です、
ね、そもそもそういう話だからねあんまりメタ言うと怒られるから嫌なのかな、はい、やるならちゃんとやれって言われる、
はい、
あのダークサイド関連、まあ一応たくさんのキャラクターが出たが、はい、あの印象に残ったキャラはいたかな、悪いやつはいたかな。
印象に残ったキャラね、まあやっぱりイケメン
どのイケメンだろう、どのイケメンだろうな、
ルースさんですかね
もう全部話がややこしすぎてもうどれがどれだか思い出せんのじゃもう
はい、皆さんね、こういうね、あのダークサイドカンナさんに優しいネタをお願いします。あの全然ね、あのきつくても問題ないんで、はい、その後の反応は皆さんにお任せしますんで、
はい
はい、
以上、空想ロボット研究所でした。
来月も待っておるからの。
待っとるけんねー。